はい、今日はですね、サムエル記の第1の21章からですね、今日から、逃亡するダビデの話が始まります。前回はですね、このサウルが本当にダビデを殺すのかどうか、その意図しているか、それを確かめるためにこの新月祭の食事の席に、このサウルの席にですね、ダビデが出席しなかったところ、それで、このサウルが本当に殺すということを意図していることが分かったので、この第一サムエルの実に最後までですね、このダビデのこの逃亡生活が始まります。ですか。では一節をご覧ください。ダビデはノブの祭司アヒメレクのところに行った。アヒメレクはダビデを迎え、恐る恐る彼に言った。なぜお一人で誰もお供がいないのですか。ダビデが逃げ始めた初めに行ったところですね。それが祭司のいる町であったわけなんですね。まあ、ノブという町はですね、イスラエルのエルサレムのですね、このヘブライ大学があるところでスコパス山っていうのがあるんですけども、そこあたりであると考えられてますが、まあ、そこにこのまだ契約の箱はそこにはなかったんですけれども、この幕屋などはそこにあってですね、でそこでこの祭司たちが仕えて、まあ、いたわけなんですね。でダビデがまず逃げた時にそこに行ったというところにですね、私はやはりダビデという人はこういう人なんだなって思いました。神様のそばにいたい、その礼拝の思いがやはりこの逃げ始めるその最初の時にですね、こうあるわけなんですよ。そして、まあ、いつもと違うこのダビデ、たった一人でやってきたダビデに対してアヒメルクが、なんでお供がいないのかと恐る恐る聞きました。ダビデは祭司アヒメレクに言った。王はあることを命じてお前を使わし、お前に命じたことについては何事も人に知らせてはならないと私に言われました。若い者たちとは近々の場所で落ち合うことにしています。もちろんこれは、嘘です。で、まあ、嘘と言ったらですね、私たちはまあ、嘘をついてはいけないというですね、まあ、言葉を思い出してしまうんですけれども、これは自分を守るためというよりも、ある意味でサウルを守るためって言ったらいいでしょうかですね。サウルが王がですね、自分を殺すという不名誉なこと、サウルにとっての不名誉なことを彼はあえて、まあ、言いたくなかったわけなんですよね。で、まあその命の危険があるときに、まあ、しばしばですね、聖書の中ではこのような偽の情報、偽っていうか間違った情報と言ったらいいでしょうか、まあ、与えている場合があります。例えば、このヘブル人の、男の子がですね、生まれた時にですね、助産婦たちがパロに対しても、この元気がいいのでと言ったし、あとはラハブがですね、イスラエルのスパイをかくまって、そして、もうすでにスパイは、行ってしまったというふうに、まあ、言いました。まあ、ここで、じゃあそれが正しいのかどうかっていうのは分からないですけれども、しかしですね、ここで、じゃあ必ずしもそのまま通り言っていいのかどうかっていうことは必ずしもそうではないんじゃないかと私は思いますけれども、自分のためというよりもこのサウルのことを思って、彼は、到底言えなかった。で次に、ところで今お手元に何かあったら5つのパンでも何かあるものを私にくださいと、まあ、逃げてきていますから口にすることが全然できていなかったわけですね。このパンを食べ物をですね。で祭司はダビデに答えていった。普通のパンは手元にありません。ですが若い者たちが女から遠ざかっているなら性別されたパンがあります。これは、覚えてらっしゃるでしょうか。レビ記においてですね書いてありますけれども、 確かレビ記ですね。 もしレビ記でなかったら、出エジプト記か民数記に書いてありますが、この聖所の中に入ると右側に備えのパンの机がありますね。でそこに12のパン、その一つ一つがイスラエル各部族を代表していますけれども、でこれをですね1週間に1回取り替えます。そして、その取り替えたそのパンはですね、祭司が食べることになっているんですね。まあ、これが一つの礼拝行為になっています。まあ、ちょうど私生産式を持っていますけれども、同じようにですね礼拝行為を行うわけですが、でそのちょうど取り替えたばかりのパンがあるわけなんですね。でダビデは祭司に答えていった。確かにこれまでのように私も出かけて以来、私たちは女を遠ざけています。それで若い者たちは汚れていません。普通の旅でもそうですから、まして今日は確かに汚れていません。このように女から遠ざかっているかどうかっていう話をしてますけれども、これはあの別にいわゆる女だったら誰でもって話じゃなくて妻の話をしてますね。まあ、妻であってもこの主の前に出ていくときには、この礼拝の前にはですね、この女から遠ざかるっていうですね、この一日汚れたものとみなされますから、水浴びをしてですね、全身水浴びをして、それで夕方になってようやく清められるっていうのが、このレビ記に書いてあります。ですから、まあそういうことはやっていませんと。そこで祭司は彼に聖別されたパンを与えた。そこにはその日温かいパンと置き換えられて主の前から取り下げられた備えのパンしかなかったからである。掟としては祭司のみが食べることができるものであったにもかかわらず、祭司はこの困窮している相手に対してそのパンを与えたということは、ここに神様の原則があり、その神様を礼拝するにあたって祭司が、この守らなければいけないもの、これはとても大事ですけれども、神の憐れみ、命であるとか、そういうですねものが関わってくるときにですね、その規則を、まあ、乗り越えるというか、その優先されるというものが、まあ、あるわけなんですね。でこれを、ちょうど新約聖書の福音書においてイエス様が引用されたところであります。弟子たちが安息日に麦畑を通ったときに、ひもじくなったので穂を摘んで食べ始めました。これですね、穂を摘んで食べるっていうのは律法の中で申命記にありますけれども、食べていいんですよ。それもなんていうのかな、ひもじい時です。でも籠を持ってきてさえ摘み取ってはいけないとかですね、これ貪欲になってですね、それはいけないけれど、それは盗むことになりますが、食べていいんですけれども、安息日だ。でそれでやってはいけないとパリサイ人が言ったら、イエス様が引用したんですね、この箇所。ダビデとその連れの者たちがひもじかった時に、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。神の家に入って祭司のほかは自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べましたと。とても大事ですね。私たちは、まあ、主を礼拝するために、または何か主にあって働くために、その設けるその規則を設けて、まあ、行くわけですね。まあ、それは大事な時があります。まあ、例えばアメリカのカルバリチャペルコスタメッセですと、この子供と一緒に礼拝するのではなくて、大人がですね、子供は子供用の礼拝が設けられていますね。で何歳以上はその方に行ってくださいという一応ガイドラインがありますね。で初めて来た人がいました。で、その人は、まあ、他の教会だと、まあ、結構親子でですね礼拝するっていうことはあるわけなんですけれども、初めて来た人がですね、に対して案内している人がですね、無理やりですね引き離したんですね。でそれでその初めて来た人はもう足のチリを振り落とす、なんか払い落としてですね、文字通りなんかそれっぽいジェスチャーをしたらしいですね。もう二度と来ないようなことが起こったらしいです。それで牧師がですね、その案内人を後で叱りました。確かに規則としてはすごくいいことなんですね。子供は子供に合った礼拝を持つ、大人は大人が御言葉に集中することができるんです。これはとてもいいことなんですけれども、その憐れみを忘れた時にですね、おかしくなるんですよ。いつもその私はこれをやんな、私たちはこれをしなければいけない、これをしなければいけない、そうではないよと、人のために安息に違うではないかとイエスも言われましたよね。ということがあり、で次ご覧ください。その日そこには サウルのしもべの一人が主の前に引き止められていた。その名はドエグといってエドム人であり、サウルの牧者たちの強者であった。はい、この21章22章では礼拝を愛するダビデと同じく礼拝のところまで来ているけれども全く違う心を持っているドエグとの対比があります。この主の前に引き止められていたというのはあくまでもその礼拝の場にいたという意味での引き止められていたということです。心がそこにあったということではないですね。でエドム人です。でエドム人は実は 新明記のですね16章のところで、この親類であるからイスラエルの親類であるから、あ、16章じゃないですね、ごめんなさい、何章だったっけな、ちょっと書いてあるか、ちょっと待ってね、新明記の23章の7節ですね、いいですね、親類であるから、この集会に入っていいよと、いうことが書いてあるんですね。ここまで神様の憐れみをエドム人は受けているにもかかわらず、やはりその後でお話しますけれども、このエドムの持っていた問題というのがですね、復讐心であり残虐さであり高慢でありました。これもっと深く話していきますが、今たまたまここに彼がサウルの、この部下がですねたまたまいたわけなんですね。そしてダビデはアヒメレクに言った。ここにあなたの手元に槍か剣はありませんか。私は自分の剣も武器も持ってこなかったのです。王の命令があまり急だったので祭司は言った。あなたがエラの谷で撃ち殺したペリシテ人ゴリアテの剣がご覧なさい。エポデの後ろに布に包んであります。よろしければ持って行ってください。ここにはそれしかありません。ダビデは言った。それは何よりです。私にください。剣も持っていなかったけれども護身用に剣は当然必要なんですが、なんと自分が撃ち殺したゴリアテの剣があったわけですね。いくらダビデがですねちょっと成長したからといってもゴリアテのはですね非常に大きいから、よく私が紙芝居で子供たちに教えてた時はですね、その若いダビデが持っているものすごいでかい剣なわけなんですが、なんでここに剣があったのかということを考えるのも面白いですね。ダビデは主の戦いだ、これは主の戦いであると言ってゴリアテに勝ちました。つまりこれは主がなされたことなんだということで、彼がおそらくはですねこの幕屋に捧げたものであると考えられますね。素晴らしいですね。全てが本当に主がしてくださったんだということで、自分のものに決してしなかったそのダビデの姿を見ることができます。次にダビデは祭司のところに、この行った後ですね、今度はですね敵陣に行きます。ダビデはその日すぐにサウロから逃れガテの王アキシュのところへ行った。ガテですね、ペリシテ人の主な、の5つの町がありますけども、ペリシテ人にはその1つですね。でゴリアテの出身地でもありま す, です、ね、敵陣ですよ。でこの時の様子をダビデは詩篇の34編と56編で、言い表してますね。で56編を読むと、ガテに逃れてきたけれどもペリシテ人に見つかってしまい捕まえられたことがですね、詳細にその心の中のことが、書かれています。するとアキシュの家来たちがアキシュに言った。この人はあの国の王ダビデではありませんか。皆が踊りながらサルは千を打ちダビデは万を打ったと言って歌っていたのはこの人のことではありませんか。ダビデはこの言葉を気にしてガテの王アキシュを非常に恐れた。匿名で言いたかったんですが見つかってしまいました。それで彼はとっさの判断で気違いを装います。それでダビデは彼らの前で気違いを装い捕らえられて狂ったふりをし門の扉に傷をつけたりひげによだれを流したりした。アキシュは家来たちに言った。 おい、お前たちも見るように、この男は気違いだ。なぜ私のところに連れてきたのか。私が気違いでも欲しいというのか。私の前で狂ってるのを見せるためにこの男を連れてきたのか。この男を私の家に入れようとでも言うのか。まあ、ここから彼は救われるんですけど、この状況から。それが34編にその後 あの賛美の言葉があるんですが、救われた後のですね。なんで敵陣に行ったのか、皆さんはどうお考えですか。まあ、単純に考えたらすぐ分かります。敵の敵が一番安全だからですね。サウルから逃れるためには一番安全なところです。サウルの国の中にいるわけですから、どこに行っても通報する人が出てくるわけで、命が危ないわけですよね。ですから、そういうユダヤ人がイスラエル人がいないようなところ、そのペリシテ人が支配権を持っているところが最もサウルの手から逃れるにふさわしいところなわけなんです。神様を愛し、イスラエルを愛しているダビデが、異邦人のところにいる、実に皮肉なことであるわけなんですが、まことの王がその国の中にいることができず、異邦人の中にしかいられないという原則は、実は他の箇所でも見ることができます。創世記ではヨセフです。兄に売られてしまい、エジプトに行ってしまいました。そして出エジプト記ではモーセです。イスラエル人を救おうと思っていたにもかかわらず、イスラエル人から嫌われてですね、そしてミディアン人の中に住まわなければいけなかったわけです。そしてダビデの子であるイエス・キリストご本人がユダヤ人のところに来たにもかかわらず、ユダヤ人が彼らを受け入れず、この方を受け入れず、そして異邦人にその名が伝えられていったと。ヨハネの一章の11節に、ご自分の国に来られたのにご自分の民は受け入れなかった。キリストの御霊を持っている私たちも同じようにですね、死を愛しているがゆえに、本来ならばいなければ いたいと願っているところから、人の思惑や肉やですね、そのようなものによってかえって引き離されるというですね、そういう道も、通らなければいけない時があることでしょう。そして今度は22章です。ダビデはそこを去ってアドラムのホラーナに避難した。彼の兄弟たちや彼の父の家の皆の者がこれを聞いて、そのダビデのところに下ってきた。アドラムというのは、そうですね、さっきペリシテ人の話をしましたけれども、ペリシテ人は地中海沿岸のですね、この南側、今の ガザ地区のあたり、ちょっとでもガザ地区よりもちょっとガテは北の方ですが、そこのあたりですね、そっちの方に逃げてたと。で、アドラムはですね、もっとですね、東の方に行きますね。このガテから東の方に行きます。で、ベツレヘムに少しやや近づいています、ね。以前ゴリアテと戦ったエラの谷には近いところですね。で、そのアドラムのホラー穴にまで、避難します。今も遺跡がありますね。イスラエル旅行行かれる方はぜひそこも訪れてみたいと私は思ってますけれども。で、そこにですね、ベツレヘムから近いので、その兄弟たちとまだ父の家の皆の者が、彼らも命を狙われるのは必死でしょう。ですから、彼のところに、ダビデのところにやってきたわけです。また困窮している者、負債のある者、不満のある者たちも皆彼のところに集まってきたので、ダビデは彼らの長となった。こうして約400人の者が彼と共にいることになった。すごいですね。これが なんて言ったらいいでしょうか、ダビデの国の原型になっています。その構成員が負債のあるもの、困窮しているもの、不満のあるものですね。非常に興味深いですね。キリストの御国にも共通するものがあります。もちろん神様の都として定められているのはエルサレムですが、キリストが来られたの、キリストがご自分の働きをされたのはエルサレムの中ではなく、主に異邦人のガリラヤと呼ばれた、その暗闇と呼ばれたガリラヤ地方でありました。そして宗教者ではなく主税人、漁師、または熱心党員などの、そのいわゆる規制の体制側って言ったらいいでしょうか、それからは離れている人たちがイエス様によって選ばれていった、拾われていったわけです。また女性でも7つの悪霊に取り憑かれたマグダラのマリアがいるわけであって、ユダヤの王であるにもかかわらずイエス様はそのようなユダヤ人をご自分の周りに集めていかれたわけなんですね。で、異邦人である私たちも同じで、聖書の中には愚かなもの、力のないもの、取るに足りないもの、そういうものたちを、この選ばれたと書いてあります。それからダビデはそこからモアブのミツパに行き、モアブの王に言った。神が私にどんなことをされるか分かるまで、どうか私の父と母とを出てこさせて、あなた方と一緒におらせてください。こうしてダビデが両親をモアブの王の前に連れてきたので、両親はダビデが妖怪にいる間王のもとに住んだ。今度アドラムからですね、結構、長い、そのずっと東にザーッと渡って視界まで行きます。で、時期によってはですね、視界というのは、この夏ですね、こう2つに分かれちゃうんですね。あの湖っていうか、その海がですね、真ん中のところがで、ね、干上がるっていうか、切れちゃうんですよ。だからそのままモアブの地、そのヨルダンの方ですね、今のの方に、まあ、動いていける状態です。で、なんでモアブに両親を託すのかと言いますと、どうですか、覚えてますか皆さん。ダビデはモアブ人ルツのひ孫ですか、ひいおばあさん、ルツのひ孫かひひ孫、ちょっと忘れましたが、に当たるわけですよ。親戚なんですよね、遠い親戚なんです。ですからもう本当に異邦人との関わりを余儀なくされているわけなんですが、しかし兄弟または家族を守るためにはこうせざるを得なかったわけなんですね。そのモアブ人のところに彼が、まあ、基本的にですね、この王様になるその近くまでですね、そこにいたわけなんですね。で、その頃預言者ガドはダビデに言った。この妖怪にとどまっていないで、さあユダの地に帰りなさい。そこでダビデは出て晴れての森へ行った。ですからまた視界から戻ってきてですね、そこはもうユダヤの荒野になりますけれども、そっちに戻りなさいと、なんと預言者ガド、預言者を神は使わされて、そういう言葉を与えられたんですね。もちろんですね、異邦人の地に行ったら楽なんですよ。楽ですよね。けれども彼はユダヤ人の王になるべき人であり、自分の土地はユダヤなんですよね。そこから離れて、たとえ危険であっても無関係のままに生きることは許されないわけなんです。同じように神の国の中に生きる人というのも、その戦いがあります。なぜならばこの世は全てがキリストの支配の中に入っておらず、悪魔が、この世の神となっていて支配しているからですね。ですから何もしなければそれは楽なんですよ。 困難があると、信仰を持っているから困難がむしろあると。だったらじゃあやらなかったらいいんじゃないと。それはあるんですが、でもやはり心はユダにあるし、また彼の心はさらにユダの中にある、ユダの中というか、そのさらにエルサレムにある、これからあれですね、あのエルサレムの、ところに彼はですね、王様になった時にすぐにかあの契約の箱をですね運んでいきますけれども、礼拝にあったわけなんです。で次に、サウルはダビデおよび彼と共にいる者たちが見つかったということを聞いた、このために戻ったためにですね見つかったわけなんですよ。ですか。その時サウルはギブアにある高台の柳の木の下で槍を手にして座っていた。彼の家来たちは皆彼のそばに立っていた。ギブアはですね、ベニヤミンの地です。あのユダの地の上にありますね、北にありますね、あのエルサレムのちょっと上にありますけれども、そこが彼 の、まあ、あの中心地、彼がいたところでありますが、柳っていうのはですね、普通は平和を象徴してるんですね、聖書の中で。けれども槍を手にしていました。まあ、平穏に戦う心を持っていたっていうかな、なんか変なんですけれども。そして家来たちが彼のそばに立っていたと、まあ、偉そばってたんですね彼が。サウルはそばに立っている家来たちに言った。聞け、ベニヤミン人エッサイの子がお前たち全部に畑やブドウ畑をくれ、お前たち全部を千人隊の長、百人隊の長にするだろうか。ベニヤミン人、自分の出身の者たちを自分の周りに固めているわけですけれども、そして、私はこんなに富と力を持っているのにかかわらず、なんでダビデの方そんな力もないのにというわけなんです。非常に用的になっていますね。まあ、私たちも打算的になったのありますよね。あ、ちょっとこの教会不便だなと、ね、いや、ちゃんとね全部やってくれる教会の方がいいじゃないけど、ね、まあ、そういう打算的な思いが、そのイエス様を礼拝するということではなくて違う思いが出てくることは肉の思いでありますけれども、もう本当サウルはですね、まあ、そのように収めていました。そして次に、それなのにお前たちは皆私に謀反を企てている。今日のように息子がエッサイの子と契約を結んだことも私の耳に入れず、息子が私のあのしもべを私に歯向かわせるようにしたことも私の耳に入れず、誰も私のことを思って心を痛めない。今8節ですね、22章8節、サウルの自己憐憫被害妄想ですね、甚だひどいですね。みんなは僕のことを気にかけてくれない。まあそういう、なんかな、自己憐憫。ちょっとそういう時は気をつけた方がいいですね。いや、そんなこと言うと私だってやっぱそういうね、気持ちになる時ありますよ。その時には何を言ってるんだと、心に言い聞かせなければいけません。ですね。神様に愛されている。これだけで十分なわけです。人から精神的なですね、心理的なですね、この愛をですね、求めてはいけないわけですよね。うん、だからといってですね、いつまでもです、いつもです、人に嫌われてなさいって意味じゃないです。神の国とその義を第一に求めなさい。そうすれば加えて与えられる。つまり、本当にキリストの愛だけで、愛を支柱にするんだと、支えられるんだと思っていれば、今度自分を慕ってくれる、愛してくれる、兄弟姉妹を与えてくれるんだと。その順番が逆になってはいけないよということであるんですね。で、次、するとサウルの家来のそばに立っていたエドム人ドエグが答えていったですか。誰もですね、このサウルが正しいことをやってると思ってなかったんですよ。家来たちの中で黙ってただけですよ。忠誠を誓ってますからね、サウルにはもちろん逆らわないわけですけれども、これはもう明らかに間違いだっていうのは分かりきってるんですね。ところがドエグが来ました。私はエッサイの子がノブのアヒトブの子アヒメレクのところに来たのを見ました。アヒメレクは彼のために主に伺って彼に食料を与え、ペリシテ人ゴリアテの剣も与えました。 積極的に協力してますね。そこで王は人をやって、祭司アヒトブの子アヒメレクと彼の父の家のもの全部、すなわちノブにいる祭司たちを呼び寄せたので、彼らは皆王のところに来た。サウルは言った、聞け、アヒトブの息子。彼は答えた、はい王様、ここにおりますと。王様って書いてますけど、本当はね、我が主っていうふうに、直訳なんですが、敬意を表明してますね。サウルは彼に言った、お前とエッサイの子はなぜ私に謀反を企てるのか。お前は彼にパンと剣を与え、彼が今日あるように私に歯向かうために彼のために神に伺ったりしている。アヒメレクは王に答えて言った、あなたの家来のうちダビデほど忠実な者が他に誰かいるでしょうか。ダビデは王の息子であり、あなたの護衛、王の婿であり、あなたの護衛の長であり、あなたの家では尊敬されているではありませんか。私が彼のために神に伺うのは今日に始まったことでしょうか。決して決して王様、私や私の父の家の者全部に汚名を着せないでください。しもべはこの事件については一切知らないのですから。かなり強く言ってますね。これがもうサウルダメですね。少しでもこう否定的なことを言われると、もう今の状態ではもう無理ですね。しかし王は言った、アヒメレク、お前は必ず死ななければならない。お前もお前の父の家のもの も全部もだ。このような言葉をですね、もうヨナタに対してもですね、サウルは何度となく言いましたけれども、でも実行はしてませんね。誰もしませんでした。それから王はそばに立っていた、この衛兵に立ちに行った。近寄って主の祭司たちを殺せ。彼らはダビデに組みし、彼が逃げているのを知りながらそれを私の耳に入れなかったからだ。しかし王の家来たちは主の祭司たちに手を出して打ちかかろうとはしなかった。良心というものがありますよ。ここで単に人を殺すということでも、それはもう恐ろしいことではありますけれども、主の祭司を殺せとどう思いますか。主に油注がれたもの、主に仕えるものを殺せということはですね、よほどのことなければですね、できないですよ。神への恐れが、この一抹の恐れがあればですね、少しだけの恐れがあれば、そんなことできない。だから彼らはできないわけなんですが、次に、それで王はドエグに言った、お前が近寄って祭司たちに打ちかかれ。そこでエドム人ドエグが近寄って祭司たちに打ちかかった。その日彼は85人を殺した。それぞれ天布のエポデを着ていた人であった。彼は祭司の町ノブを男も女も子供も血のみごまでも剣の刃で撃った。牛もロバも羊も剣の刃で撃った。なぜこれほど残虐なことができるのか。サウルが、もう本当に気が狂っているというのはまず分かりますが、ドエグは確信犯ですね。確信犯ですよ。で、先ほど話しましたが、同じく主の礼拝の場に来ているにもかかわらず、このような恐ろしいことをですね、できるというこのエドム人というのが、私たちはですね、非常に気をつけなければならないことです。エドム人についての教えがいろんなところに書いてあります。例えばエゼキエルのですね、25章の12節、12節と13節、そうです、14節まで読んでますね。神である主はこうすられる、エドムはユダの家に復讐を企て罪を犯し続け復讐をした。それゆえ神である主はこうすられる、私はエドムに手を伸ばし、そこから人も獣も立ち滅ぼし、そこを廃墟にする。テマンがデダンに至るまでの人々は剣で倒される。 私は私のためイスラエルの手によってエドムに復讐する。私の怒りと憤りのままに彼らがエドムにことを行うとき、エドムは私が復讐することをということを知る。神である主の御告げ。ということで、この復讐し復讐しということが書いてあるんですね。でエゼキエルの35章を読むとですね、今度はセールの山を荒れ果てる、エドムの山を荒れ果てさせるよと。で、開かなくてもいいんですけれども、そこには何があるかといったら、バビロンによってエルサレムが滅ぼされたときにですね、ユダの地に、エドムがやってきたんですね。でその時はですね、エルサレムとですね、周囲の小さな国々っていうのは同盟を結んでました。ところがバビロンによってこの滅ぼされている時に、彼らはユダヤ人を助けることなく、そこで倒れている人を助けることなく、ただ見てただけなんです。そしてなんと彼らはこのユダの地に動いていきですね、我が物にしてですね、そこを自分たちのものにしていったと。彼はですね、このエドムというのはあのエサウですね、祖先あの父祖であるエサウ、ヤコブの話のところからつながっていきます。ですか、長子の権利を取られたわけですよね。それに対する恨みがあるわけなんです。でこれはエサウ個人のみならずですね、その後の民族性をよく表していました。神様が長子の権利をエドムに与えたにもかかわ、エドムじゃない、このヤコブの方にですね、この選びを与えたにもかかわらず、彼はそれを認めることせず、いつまでも恨み、そして復讐をし、そして傲慢になりですね、断れば、機会があればユダヤから何かを取っていこうと、ユダから何かを取っていこうと、そういう態度をずっと取り続けます。で神様が憐れみを示してますよね。エドム人も集会の中に入っていいよと、またはモーセたちが通り抜けるときには害を与えてはいけないと、兄弟だからと、私たちはですね、自分に関する限り平和を保ちなさいとあります。ところがそうではなくて、その逆のことをこのエドムはしていくんですね。で気をつけなければいけません。ヘブルの12章にですね、このことが書いてあるんですね。エサのことが書いてます。12章の14節からお読みしますけれども、すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることができません。そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないように、また不貧困のものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサウのような俗悪なものがないようにしなさい。あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが退けられました。涙を流して求めても彼には心を変えてもらう余地がありませんでしたと、いうこのエサウの、この心があるわけなんです。苦みがあったら、何か失われたものに対していつまでも恨みを持っていたら、それは危ないです。苦い根です。毒草であります。取り除いてくださいですね。主の主権の中に自分を入れてってください。へり下ってくださいですね。さあ主は憐れんでくださいます。豊かに憐れんでくださいます。でそして次戻りましょうか。20節ですね。22章の20節ですが、ところがアヒトブの子アヒメレクの息子のエブヤタルという名の人が一人逃れてダビデのところに逃げてきた。こういう話よくありますね。列王記にもありますけれども、この息子たちが殺されてですね、一人残ったと。あと ギデオンの息子たちもですね、この殺されていきましたけれども、ね、この逃れていった人がいると。神様の主権の中でですね、私たちはですね、人はですね、神をですね、働きを全部壊すことができると思っているのに、必ず神様残されますね、ご自分の御心としている時にはですね。エブヤタルはダビデにサウルが主の祭司たちを虐殺したことを告げた。ダビデはエブヤタルに言った。私はあの日エドム人ドエグがあそこにいたので、あれがきっとサウルに知らせると思っていた。私があなたの父の家の者の全部の死を引き起こしたのだ。 いやー、これは辛いですね。辛いです。でもこのエブヤタルも分かっています。もちろんダビデのせいではありません。サウルのせいですよね。分かってますけど、分かっているから別に恨みに思っているわけでも何でもないですが、私と一緒にいなさい、恐れることはない。私の命を狙う者はあなたの命を狙う。しかし私と一緒にいればあなたは安全だ。これもさっきの話ですよ。あの他のところに行ったら狙われるけれども、まあ、ダビデのところに行ったらダビデが守ってくれるわけですから、その救われる可能性は一気に上がるわけですよね。で、ここでも不思議なことに神様の不思議な導きで祭司がですねダビデの方に移りました。サウルからはですね、もう神へのものが、神に対するものがどんどんどんどんなくなっていってます。そしてダビデの方に移っていくんです。これがですね、人の国と神の国との移行って言ったらいいでしょうか。違いがあります。せめぎ合いがあります。神の国と人の国との間にはですね、せめぎ合いがあります。で、私たちがキリストの心を持っている限りにおいて、私たちがキリストの御霊をいただいている限りにおいて、私たちもこの使命の中に生きて、まあ、行くことになるわけなんです。決して人間的になってはいけない。決してその宗教を装いながら、この肉ですね、このサウルが持っているようなもの、これを持っていてはならない。ましてやドイグが持っていた苦味のようなものですね、復讐のようなもの、うぬぼりのようなもの、これは捨て去っていかなければいけない。ダビデのようにたとえ苦しみの中にあっても、この周辺に追いやられるようなことがあっても、なお主にすがっていくですね。この美しい心っていうか、神様にある美しい心を忘れてはいけませんね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。またダビデを通してイエス様の姿と神の国と、そしてサウルを通して私たちに対する戒めを与えてくださってありがとうございました。主よ、どうぞここにいる兄弟姉妹が、また私自身が本当にあなたをのみを求めていき、そしてあらゆるこの神の御霊の働きを妨げるものを取り捨てていくことができますよう助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをさせていたします。